夏目漱石作、心、先生と遺書、42。私は K と並んで足を運ばせながら、彼の口を出る次の言葉を腹の中で暗に待ち受けました。あるいは待ち伏せといった方がまだ適当かもしれません。その時の私は、たとえ K を騙し討ちにしても構わないくらいに思っていたのです。しかし私にも教育相当の良心はありますから、もし誰か私のそばへ来て、お前は卑怯だと一言囁いてくれるものがあったなら、私はその瞬間にはっと我に立ち返ったかもしれません。もし K がその人であったなら、私はおそらく彼の前に赤面したでしょう。ただ K は私をたしなめるにはあまりに正直でした。あまりに単純でした。あまりに人格が善良だったのです。目のくらんだ私はそこに敬意を払うことを忘れて、かえってそこをつけ込んだのです。そこを利用して彼を打ち倒そうとしたのです。K はしばらくして私の名を呼んで私の方を見ました。今度は私の方で自然と足を止めました。すると K も止まりました。私はその時やっと K の目を真向きに見ることができたのです。K は私より背の高い男でしたから、私は勢い彼の顔を見上げるようにしなければなりません。私はそうした態度で、狼のごとき心を罪のない羊に向けたのです。もうその話はやめようと彼が言いました。彼の目にも彼の言葉にも、変に悲痛なところがありました。私はちょっと挨拶ができなかったのです。すると K は、やめてくれと、今度は頼むように言い直しました。私はその時、彼に向かって残酷な答えを出したのです。狼が隙を見て、羊の喉笛へ食らいつくように。やめてくれって僕が言い出したことじゃない。もともと君の方から持ち出した話じゃないか。しかし君がやめたければやめてもいいが、ただ口の先でやめたって仕方があるまい。君の心でそれをやめるだけの覚悟がなければ。一体君は君の平然の主張をどうするつもりなのか。私がこう言ったとき、背の高い彼は自然と私の前に萎縮して小さくなるような感じがしました。彼はいつも話す通りすこぶる強情な男でしたけれども、一方ではまた人一倍の正直者でしたから、自分の矛盾などをひどく非難される場合には決して平気でいられないたちだったのです。私は彼の様子を見て、ようやく安心しました。すると彼は、突然、覚悟と聞きました。そうして、私がまだ何とも答えない先に、覚悟。覚悟なら、ないこともない、と付け加えました。彼の調子は、独り言のようでした。また夢の中の言葉のようでした。二人はそれぎり話を切り上げて、小石川の宿の方に足を向けました。割合に風のない暖かな日でしたけれども、何しろ冬のことですから、公園の中は寂しいものでした。ことに霜に打たれて 青みを失った杉の木立の茶褐色が、薄黒い空の中に梢を並べてそびえているのを振り返ってみたときは、寒さが背中へかじりついたような心持ちがしました。我々は夕暮れの本郷台を急ぎ足でどしどし通り抜けて、また向こうの丘へ上がるべく小石川の谷へ降りたのです。私はその頃になってようやく街灯の下に鯛の温かみを感じ出したくらいです。急いだためでもありましょうが、我々は帰り道にはほとんど口をききませんでした。家へ帰って食卓に向かったとき、奥さんはどうして遅くなったのかと尋ねました。私は K に誘われて上野へ行ったと答えました。奥さんはこの寒いのにと言って驚いた様子を見せました。お嬢さんは上野に何があったのかと聞きたがります。私は何もないがただ散歩したのだという返事だけしておきました。平静から無口な彼はいつもよりなお黙っていました。奥さんが話しかけても、お嬢さんが笑ってもろくな挨拶はしませんでした。それから飯を飲み込むように書き込んで、私がまだ席を立たないうちに自分の部屋へ引き取りました。